こんにちは、門垣俊子です。水谷講師のジャズの焦燥がよもやま話の時間がやってまいりました。毎月第1木曜日に配信しております。お話をしてくださるのはもちろんジャズに恋して60年の水谷浩二さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
この時間はジャケットと収録されているジャズナンバーについて、そしてこの時期ですからぜひ水谷さんのお庭のお話も含めていろいろと伺っていきたいと思いますが、そうですね、今お庭はどんな感じですか？
ジャズの肖像画のね、はい、アルヘイグの初めのとこにも少し変えてるんですけどね、はい、うちの庭はまあリーフなんですね。
そうなんです。もうね、綺麗な、ね、
カラーリーフが
いろんな色の葉
っぱ、だからあの女性の方のようにバラが咲いてたりとか、そういうのはね、はい、残念ながらないんですね。
いや、シックな感じでいいですね。
葉の色をめでるっていうんでしょうかね、
はい、いいですね。で
今ね、はい、一番おすすめなのは、はい、フォレストパンシーという、
フォレストパンシー、
パンシー、
はい、
あの高さは 3メーターぐらいですかね。
そんなに高い、
はい、あの2階のベランダのところへんまで、はい、上がってくるんですけど、はい、ちょうど和室の前に私植えてるもの で、で最初はね、はい、今はちょうど4月ですわね、はい、3月の
今日から5月になりました。
ね、ボケてますね。5月ですね。
昨日までが4月だったので切り替えがなかなかですけど、
ね、その4月のね、はい、後半あたりからね、そのフォレストパンシーの幹に、
幹、はい、
ピンクのお花が咲くんですね。
はあ、
それが無数のね、小さなハート型のお花が咲くんです、
ハート型のお花です。わあ、かわいらしい。
そのピンクのね、それがねもう枝にいっぱいになった頃に、はい、今度はね本当に小さな、まあ、それもハート型の葉です。
葉っぱですか、
はい、
ハート型
ヒーロー、
はい、
まあ、フォレストパンシーというぐらいですから、はい、黄色のね、小さなハート型のね葉っぱがね、枝にこう咲き出すんですね。
ほおずき色のようなもうちょっとも
っとシックです、ね、
シック、もうちょっと落ち着いた赤で、
黄色というからにはシックなんです ね、
そうですね、
お上品なんですね、はいはい、本当にね見たこともないようなお上品な色なんですね、スカーレットとか言いますね、英語ではスカーレット、というぐらいお上品なね、
はい、
黄色の葉なんですよ。それもハート型なんです、
ハート型
で最初はね、はい、本当に小豆大ぐらいの小さな葉っぱが、
そんな小さな葉っぱが、は
い、枝に一面にこう咲き出すんですね、でそれがだんだんだんだん大きくなってきて、はい、しまいにはこう握り拳大ぐらいの大きさになるんです、
ね、そんな大きくなるんですか。
それも見事なハート型なんです。
で
スカーレット色でしょ。
いいですね。で
なんとも葉が柔らかくて、
はいはい、
すごいなと。だから本当に何もない庭なんですけど、この4月から5月、はい、まあ、オープンガーデンにかけてですけど、まあ、それがね、まあ、私の一番の楽しみ。毎朝ね、こう窓を開けて、
はい、
おはようって。
そうですね。皆さんね、大切にしていらっしゃるね。
2階のベランダからね、ちょっと下を見ても、ね、そこにあ、はい、たくさんね、フォレストパンシーの葉がね、黄色の葉がねバーッと広がってるんですね。ああ、いいなと思いますね。本当にうちはバラもないですね、はい、何もないんですけど、まあ、そういう、
いやいや、いくつかはね素敵なお花をね、またねその葉っぱのリーフの あれにこう沿うようにいいお花を置いてらっしゃいますね。
本当にねシニアのね地味な庭なんですけど、まあ、私一人だけ楽しんでるんかもしれませんけど、まあ、うちの奥さんもね同じように、はい、いいな、いいなって、
いい雰囲気だと思います。
おっしゃってくれるので、まあ、言ってますので、
はい、
まあ、今のおすすめフォレストパンシーですね。
これは植えられてからどのぐらいですか？
もう最初に庭を作って、はい、すぐに植えましたから、
はい、
もう何年になりましたかね。
もう20年以上。
オープンガーデンをやり始めたのが
25年経ってますのでね、グリーンネットさんたち、ね、
ただ25年経ってますね、
はい、あ、そうですか。
初期の頃から、
はい、
ね、 お仲間に入れていただいたん で、
ね、
その当時にフォレストファンシーは確かに植わってました。
どのぐらいのサイズだったんですか？今は3メーターっておっしゃいましたけど、
私の背丈ぐらい。
あ、はい、
それがねぐんぐんぐんぐん大きくなるんですね、で私の庭は小さいものですから、あんまり大きくなってもらったら困るんですね。だけど今はなんとか2階 の、 そのベランダあたりで収まって、横の枝ぶりも2メーターか3メーターもいってないです。
横
にこうファーって広がって、で細い枝の先々に、その黄色のハート型の葉っぱがちょっとツリーのようにこう咲くんですね。
いいですね。
いいですよ。
その様子はいつまで楽しめるんですか？
これがね、今5月ですね、5月のそのオープンガーデンの頃までぐらいでしょうか、それがだんだんこと色が変わってくるんですね。今度はね、
今度は黄色から
黄色から黄色になって、
黄色にイエローになって、
で最後は、そうですね、イエローの濃い色になりますかね。なんか色がだんだん変わってきて、だけど、一番いいのはこの黄色の今頃でしょうかね、5、6センチぐらいの小さなハート型 の、の葉っぱがさーっとこう風にそよいでる、それはなんとも、いいなと思います。
そうですね、待ちに待ったこの暖かい初夏ということで、目を楽しませてくれますね。
そうですね。
じゃあそういうのを見ながらジャズも楽しんでらっしゃる。
いつもね、そういうのを見ながらこう CD を載せて、聞いてるんですけどね。
いや、優雅な時間ですよね。
それしか楽しみがないんですから。
いやちゃんとそれをそのようにこう見つけていらして、で奥様もご一緒に聞いてらっしゃったり、
もう朝起きて、全部カーテンも開けて、で最初にやるのは CD を載せて、
もはやですか？
朝から、朝起きて、で庭を見ながら CD をかけるんです。
それはご気分によって選ぶ。
そうバーッと積んであるので、今日はこれで行こうって言って、
もう積んであるんですね。すごい。
だいたいこの季節に聞きたい、
ご準備がいいこと、
それをこう載せて、で聞くんです。それをしながら洗い物をして、朝の準備をして、
で
コーヒーも沸かして、
いや、なんか別荘に行ったような、ペンションに行ったような、そんな時間の流れ方ですけど、
気分はね、もう本当になんか楽しまないとっていう、
もちろんそうですね、
楽しまないとって感じ で、ね、まず庭にこうカーテン開けて、庭に咲いてるお花、小さなお花をめでながら、今日も咲いてるな、元気だなと思いながら、逆に元気をいただきながら、
それもあるって皆さんおっしゃいますね。
ちょっと頑張ろうかなって。まあ82でね、もうちょっと頑張ってもいいかなっていう気分にしてくれますね。
いつもおしゃれに、でまたね、太られないのは何かコツがあるんですか？体重をずっと維持してらっしゃいます。
私早食いなんですよ。ものすごい昔から早いんですね、食べるのが、でね、みんなが、心配してね、水谷そんな早く食べたらあかん、もっとゆっくり噛んで食べなさいって、
そんなに皆さんが言われるほど、
だけどね、もうその癖がね、収まらないんですね。だからね、消化悪いんです。
そうなんですか？
たくさん食べるけど消化悪いでしょ、だから身にならないんです。
いやでも消化器官がそれでこう痛くなったりとか、
それはないんですね。
それはお強いですよね。
結構しぶといというか、効率が悪いだけなんですね。だから、皆さんが心配してね、みたいにもう少しよく噛んで食べようと。だけどね、これが美味しいんやでって言って、
そうですね、
パクパクね、本当にだらしないぐらいパクパク食べるんですけどね。
あ、見てると気持ちいいですね、パクパク召し上がる方ね。
早いでしょ。皆さんがまだ召し上がってる時に私のお皿みたいな何もないと。
あ、そうですか。
それも何もないんですね。すぐにこう閉まって、台所を持って行って、洗って、で次はコーヒーを沸かして、コーヒーが沸いたらそれを持って、カップに入れて持って、で庭をまた見ながら、
また新たな
CD をかけてと。
一日に何曲ぐらい
何曲
セレクトして聞かれますか。
まあ、CD の枚数でいけば 4,5 枚は聞いてるでしょうね。
で1回その1枚聞き始めるとずっと全部、は
い、全部最後まで。
わあすごい、
まあ、途中でやめるっていうのは私あんまりしないんで。
あ、そうなんですね。
最後まで聞かなきゃっていう、はい、そういう性分ですかね。聞いてあげないとって、途中で
愛があります。
途中で止めるのは悪いなと思う、最後までなぜ聞くと、
はい、
それで次はほんなそれやったらこちらの曲でいこう、うん、ちょっと気分を変えてみようかなっていう、はい、そういうね考えるのがねすごい楽しいんですね、
いいですね、
はい、だからそういう考えは未だに衰えてないですね、は
い、
もう他は全然ダメですよ、全然言葉は出てこないし、
逆に一番大事なところでご自分でご自分を楽しませる方法を分かってらっしゃるっていうのが一番のところですからね。
あ、まあ、自分の好きなものしかしませんけどね、うん、まあ、庭仕事するか、はい、ジャズを聴くかね、
この春だったらどういうアーティストをこうピックアップしてらっしゃるんですか。
そうですね、やっぱり今はね、以前はピアノ曲、ピアノトリオを聴いてたんですけどね、はい、最近はワンホーンですね、アルトサックス、テナーサックスのワンホーンを聴きますね、それもまあ昔聴いてた、まあ、50年代の、50年代60年代のワンホーンじゃなくて最近比較的新しい CD をね、
はい、
求めて、だけど大体失敗なんですけどね。
そうなんですか。
大体失敗なんですけど、
イメージと違って。
違いますね。
残念。そうです、
なんか違うなってやっぱしとなるとやっぱし昔の50もうよく安心できる、ね、スタンゲッツ聞いてみたいね、
はい、
そうですね、まあいろいろ、いろいろチャレンジはしますけどね、ちょっと新しいのも聞いてみようかな、
でもやっぱり50年代60年代の慣れ親しんだ。
そうですね、やっぱりそれがもうね芯まで染まってますね。
私たちはちょうど、おとといかな、昭和の日ということで、はい、昭和そのまま続いてたらちょうど100年目にあたるね、今年ということで、いろいろ昭和 あのヒット曲とかいろんなことをねテレビでもラジオでもしてますけども、そういう時でもやっぱり懐かしい曲を聴くとその時の自分に会えるからその曲が好きだって言いますけども、ジャズもやっぱりそうですか。
ジャズでもそう、歌謡曲でもそうですね。
特に歌謡曲はそうですね。
歌謡曲でもやっぱりその本当に私らがね、本当に貧しい時代のね苦労してた時代の歌謡曲流れるでしょ、つい歌ってしまいますね。
そう、自然出てきますね。そうですね、
やっぱすごい 歌の魅力ってすごいなと思いますね。
そうですね、なんか曲もやっぱりこれだけジャズを聴いてらっしゃるけれども、そのジャズを聴いてらっしゃった昔の当時の水谷さんにも出会ってらっしゃるし、曲そのものもお好きだしということで ね、今日取り上げるジャズの肖像画、これはボリューム24ですの
です、ね、
冬号ですから、はい、ちょっと冬に似合う、多分もしかしたら季節に合わせて、ピックアップしてくださってると思いますが、アルヘイグという。
アルヘイグですね、
はい、この方をこの時期にピックアップしてくださった魅力というのはどういうところにありますか。
そうですね、アルヘイグはね、背中をまっすぐにシャンと伸ばしてね、
はい、
際立ったピアノを弾く白人のバッパーの王と言われている方なんですね。
あ、そうなんです。
ちょうどこの冬でしょ、
はい、
姫シャラの庭に姫シャラの一本ポーンと立ってるんですけど、その姿を見たり、そこからこう出てきたんですね。
イメージが重なりましたか。
今年も急ぎ足に冬がやってきた、まるで庭仕事を急がすかのようにって言って、私の小さな庭、赤いヒップやベリーなどってこう始まるんですけど、
そうですね、はい、
本当にね、そこからこうイメージが出てきたんですけどね、あ、これはアルヘイグだなって、本当にね、
はい、
この方はバッパーなんですけどね、
はい、
決してそのアルコールとか薬物にね、全然無関係の方なんです。
そうなんです。
そういう方がおられるんですね。だけどね、
はい、
その音楽がね、ひ弱かというとひ弱じゃないんです。シャンとしてるんです。
はい、
筋金入りでシャンとしてるんです。で、彼はね、やっぱり音大を出てられるんですね、はい、大学卒で、
はい。
だけどね、その彼の若い時から、ビバップの、
はい、
例えばバド・パウエルとか、
はい、
ディジ・ガレスビとかああいうとこからちゃんとお呼びがかかってるんですね、わざわざ、だからそれぐらいその、まあ、ピアノの技術もそうですし音楽的な才能も際立っていた、バッパーと言われるんですね、だからその姿勢がね、弾いてる姿勢にまず魅力を感じますね。
この方は日本ではかなり名が知れたんですか？
知れてないんです。
知れてないんですか？あ、そうなんですか。
というのは彼のリーダーアルバムってほとんど出てなかったんですね、はい、
そうですか。
だからDG ガレスビーにしろね、チャーリーパーカーにしろね、
はい、
そのバックとしてピアノを弾いてるんですね、
はい、
で彼のそのアルバムってほんまに数えるきるぐらいしか世の中に出てないんで、それも有名なメジャーなレーベルじゃなくてマイナーなレーベルから出てますでしょ、
そうなんですね、
だから日本人のね私たちにはほとんど知るところがなかった、うん、
やっぱり遠い国ですので
ね、遠い国ですよ
ね、
ずいぶん遅れてきますからね、
うん、
今のようなネットの時代じゃないですからね、YouTube でバッと出ればね、
そうですよね、一斉に ね世界中に知り渡るんです
けども、そういう時代じゃないですから、日本に渡ってくるまで何ヶ月も、周りによっては1年2年遅れてこう来ますからね、
しかもそれを選ぶ人の目に止まらないと、
そうそうそうそう、
来ないので、
だからスイングジャーナル誌のね、編集者にお眼鏡にかなわないと私たちの元にはまず情報としては伝わってこない、まあ、そういう時代なんでしょうけど、だけどね、やっぱりチャーリーパーカーとか、
はい、
ディジ・ガレスビーの中でピアノを弾いてると、そのピアノの音がやっぱ違うんですね。
どんな感じなんですかね。
やっぱしね、クラシックを習ってるでしょ、
もともと、はい、
音の粒立ちが本当には少ししか弾いてないんですけど、ちゃんと聞こえるんですね、ガンガンガンって弾いてないんですね、タラタラタラタラタラタラとこうはっきりしてるんですね、
さっきお話を始める前にちょっと音をね聞かせていただいて、今日お持ちいただいたので、オータム・イン・ニューヨーク、
この
始まりの音がいいですね。
これね、ジャズ・ウィル・オー・ザ・ウィスプって54年3月のレコーディングなんですけどね、
はい、あ、そうなんですか。
これがね、でこの、どういうんでしょうかね、日本に出てきたのは随分遅いんですね。
遅いんですか。
2009年、
最近じゃないですか。
2009年にね、
はい、
そのオリジナルジャケットでリリースされたアルバムなんですね、
だ
からね、
はい、
本当に新しいんです
ね。そうですね、
だからこういうね、アルバムがあるっていうことがね、私たち分からなかったんですね。
活躍されたのは
もう50年代の
50年代、
もう50年代60年代バリバリやってましたからね。
だから
まあ40年代半
世紀住んでからですか。
40年代中頃から50年代にかけて DG ガレスビー、それからチャーリーパーカー、で若きスタンゲッツのバックを務めてたんですから、だからそういう彼らのチャーリーパーカースタンゲッツのバックでピアノ弾いてるぞという程度しか、それもね、やっぱ普通のピアニストじゃなくて、はい、本当にちゃんと弾いてる、メロディーを弾いてる。
あ、なるほど、バックではなくてメロディーをちゃんと弾いてる。
メロディー、まあ演奏なんですけど、はい、ちゃんとメロディーになってるんですね。ジャンジャンジャンって弾かないんですね、
はいはいはい、
パラパラパラって弾くんですね。短いフレーズをさっと入れるんですね。だからそういうとこ聞く人は、あ、これちょっと違うなっていう、この方はちょっと違うなっていうことは分かってたかと思いますけど、まあそれは相当のマニアでよく聞き込んではる人でないと、多分チャーリーパーカーの音とかスタンゲッツの音ばっかし言ってるから、多分バックの底まではなかなか耳がいかないかなと思いますけど、だけどね、改めて聞くと、あ、なるほどと。
水谷さんが出会われたのは、じゃあこの2009年の今ご紹介いただいたこのアルバム、
アルバムですね。
これをじゃあ求めようと思ったきっかけは何か。
あ、スイングジャーナル誌に出ました、
ね、なるほど、そっか、やっとそこで登場してきたんですか。
そうですね、 スイングジャーナル誌に出て、アルヘイグの、その、それもね、なかなか曰く因縁のある、これ、アルバムなんですね。
どんなお話があるんですか？
これはね、これはね、この、サヨナラ・バートランドって、ビル・クローってベーシスト。
はい。
この中に、アルヘイグ、ビル・クロー、リー・エイブラムっていうメンバーが入ってるんですけど、
はいは
いはい、ジャズ・ウィル・オー・ザ・ウィスプスっていう、はい、そこでね、彼がね、ベーシストのビル・クローがね、
はい、
このさよならバートランドという本の中で、紹介してるんですけどね、
はい、
当日はね電話がかかってきたんですね、
はい、
チリチリーンと、
はい、
で今からアルヘイグのね、
うん、
アルバムをね、
うん、
撮るので来てくれという、はい、そういう声がかかったんです、
はい、
それでビルベーシストのビル・クローはビル・クローはベースを持ってニューヨークの街をその目的の場所まで行ったんですね、
はい、
そしたらそこでアルヘイグがいてて、
はい、
でベースがビル・クローで、
はい、
ドラムスがリー・エイブラムという、はい、その3人でね、その狭いスタジオですわ。そこでワンマイクで
一つのマイクで
マイクで、レコーディングしたと、
で
そのピアノの、
はい、
F 型ちょっとへこんだ場所ありますね、
あ、はい、あります。
そこに台を置いてでマイクを吊るして、
はい、
でちょうどベースの弦このこう F 型のこう穴が開いて
ありますね。
そこにマイクの位置が来るようにセットして、
はい、
でドラムスはずっと離れた、はい、トイレの前まで行ってね、
それでスタジオを飛び出して
それでワンマイクでこのレコーディングをしたっていう、そういう逸話がこのさよならバートランド、
はい、
ビル・クロー、で役者は村上春樹さんなんですけど、
あ、はい、
そこに書いてあるんですね。
そうなんですか。
でその日にね、
はい、
2枚のアルバムをレコーディングした、
はい、
で1枚は正規のお金をいただいたんですけど、はい、2枚目はね時間があるからもう1枚やってみないとか言って、ね、言われて、
いわゆるこう乗ってきたので、
うん、いいよってしたんですけど、はい、お金はいただかなかったと。
あら、そうでしたか。
でまあ文句を言えば取れたかもしれないけど、まあ、そこまではしなかったって、ビル・クローがここで書いてるんですけど、
そうですか。
そういうことがね、この時代になって、
はい、
やっとまたこういう本も出てきて、
あ、そっかそっか、はい、裏話がね、
裏話が
ご本人からね
出てきたと、
で
スイングジャーナル誌がね、
はい、
これは何年かな、
うわ、ちゃんと持ってらっしゃる、
1997年、
あ、すごい、
そこでね、はい、アルヘイグのディスコグラフィーを出してるんですね、
はい、
アルヘイグディスコグラフィー、
おしゃれな方ですね、うん、腕を組んで、
ね、
コンブレかな、色はのモノクロですけど雰囲気的にはコンブレですね。
これが出たおかげで、
はい、
そのスイングジャーナル誌も97年に、はい、アルヘイグの、ディスコグラフィーをこう上げたんですね、
ピックアップして特集を組まれて、
その中に当然この
今日お持ちいただいてる CD が、はい、ありますね、は
い、そういうことで、本当に私たちには、アルヘイグさんは、まだメジャーじゃなかったですね。
そうなんですね。
だけど今聞きますとね、
はい、
あ、すごい人だなと、本当にすごい、このエソトリック版っていうこれですね、
はい、ちょうどフリーペーパーにピックアップされている、はいね、
はい、それを聞きますとね、
はい、
なんというんですかね、バッパーとは思えないほどロマンチック、しかもそこはかとなくノスタルジックな、雰囲気が漂う、時折インテンポからパラパラと繰り出されるキラキラとしたフレーズは、強靭な指に支えられ決して見慣れず疾走感にあふれる、ピアノとベースとブラッシュが一つに重なったサウンドはうっすらと積もった初雪を踏みしめるかのようにサクサクといった不思議な爽快感に変わる、とても心惹かれるアルバムだ、
そう、
ね、ってそう書いてるんですけど、だけど このレコーディングの舞台裏、はい、メンバー初顔合わせ、
初顔合わせですか。
さらに全ての曲がワンテイク、
すごい、
それもたった一本のマイクで撮ったとは信じられない、いや本当の逸話であるって書いてあるんですね、書いたんですね、
すごいです ね初顔合わせで、しかも一本のマイクで、まあ、工夫をして立ち位置を変えて、そしてしかもワンテイク、
ワンテイク
気があったんですね、ピタッと。
そう、ね、あのアルヘイグがね、この曲知ってるかいってパラパラって弾くやつ、はい、ビールクローバー OK って、
あー気持ちいいですね、
どんどんどんどんどんこう弾いていくんですね、だから全部ワンテイクでやっちゃったと、
すごいです ね、
ね、それにおまけにね、
はい、
もう一曲まで ね、もう一枚まで、
もうなんかそれだけこう乗ってきたっていうことで、ね、うわこれは羨ましいような、そのシーンをこう見たかったなと思いながらも
本当です ね、
ね、それが50年ほど前のお話なんですか。
そうなんです ね、
ね、その50年後にやっと日の目を見て、日本の私たちにも、そしてまたこうやって三谷さんからもご紹介いただいて、はい、聞くことができるという。アルヘイグはその他にどんなアルバムを今日いくつか
聞いていただいてますけど、あのアルヘイグはね、はい、しばらく、まあ、突然にジャズシーンから姿を消してしまうんですね、
はい、
まあ、よくある話なんですけど、この世界ではよくある話なんですけど、
はい、
あの聖地、自分の生まれた地に戻って、はい、どうもこもって引きこもっていたらしいですね。
あ、
で1972年に再びシーンに戻ってくるんですね。でそのヘイグのピアノがね、
はい、
驚いたことにさらに力強く強烈な響きと、
はい、
繊細なニュアンスを持つまでになったと。でピアノスティックのプレイ、本当にパラパラパラパラと流れるようにこう弾くんですね。
リズムがしっかりしてます ね、 そうです、乱れないですね、
乱れない、
聞いてて気持ちいいですね、乱れない、
あのよくパラパラって弾くんですけどリズムが乱れてなんかジャズになってないというか、
そうそうそうです、ね、
まあ、まあジャズとクラシックの口開いても難しいですけど、
あ、
だけど一音一音がちゃんと粒立って聞こえる、はい、これはジャズでしょうね、やっぱりね、まあ、クラシックもそうでしょうけど、一音一音粒立っているっていうのはそうでしょうけど、やっぱりこれはその自分、あのアルヘイグに基礎がちゃんとできてて、
あ、そっかそっか、そうですね、うん、
で彼はね、
はい、
あの昼型の人間で、
お、よ、健全ですね、
そうそう健全なんです、だから全然ね、いろんなものにはお世話になってない、
は
い、で10時以降、夜の22時以降は演奏しないという、はい、本当に真面目な方。
あらあら、じゃあライブハウスで乗ってきた時にはどうなりますか。
もう10時でおしまいですから、ね、
10時おしまいですか、そうですか
あのアンコールなしですね、
そうですか。
で、あのその後に82年に亡くなるまで24枚のリーダーアルバムを残した。
結局後半の方にすごく出してらっしゃる。
そうそう、その中でロンドンで撮ったインビテーション、
はい、
うん、スポットライフ74年6、
はい、
あのこれですね、
今日お持ちいただいてる、ね、はい、ありますね、右から2番目、
晩年を代表する一枚、
ああそうですか。
あのこの時51歳のヘイグなんですけどね、
はい、
こちらが思わず居住まいを正すようほどの鮮烈なタッチで迫ってくるんですね、
はい、
だから私は長くこう聞いておれないというか、ちょっと後ろにこう下がるような、
ははーっていう雰囲気なわけですかあ、そうですか。で
その中のね、シダーウォルトンが作ったね、作曲した、
はい、
ホーリーランド、
はい、
を聞くとね、ちょうどこれ冬でしたからね、
か
じかんだ手をさすりながらね、もう少し頑張らないとって赤肌にね、話しかけるほど私のお気に入りなんですね、
あ、そうなんですか、今年の冬はお聞きになられましたか。
聞いてましたね。
あ、やっぱり当然ですね、やばな質問で失礼いたしました。
聞いてましたね、
そうですか。今日はそのお気に入りのアルヘイグのお話をたっぷりいただきました。ありがとうございます。また次回もどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。季節の変わり目ですので、どうぞお気をつけてお過ごしくださいませ、はい、
ありがとうございます。
この時間、水谷浩司のジャズの肖像画よもやま話をお送りしてまいりました。お話ししてくださいましたのは、今ご挨拶を頂戴しましたジャズに恋して60年、水谷浩司さんでした。次回もぜひお楽しみに。